ここからは宮岡と
重村が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。
さて本日はゲストに NPO 法人枚方市民活動支援センターの筑間智子さんにお越しいただきました。今日はサプリ村の内にある市民活動ネットワークルームについていろいろお聞きしていきたいと思います。筑間さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その枚方市民活動支援センターではサプリ村のもっと利用してもらおうということで、いろいろ企画を立てているそうですね。
そうですね、はい。まずサプリ村のってどこにあるのかなって、ご存じない方もまだいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。
ですよね、
はい。京阪村の駅を下車して、はい、越谷丘方面に線路伝いにやっていくと、踏切があります。踏切を渡るともすぐサプリ村のが見えてまいります。
あれは片野線ですよね。
はい、片野線で見えてきます。
はい、京阪片野線ですね。越谷丘方面ってことは枚方の方に少し戻るような感じですね。
そうです、戻るような形で行かれると、はいはいはい、踏切を渡るともすぐ見えてきますのでね、はい、そこがサプリ村の村の小学校の跡地なんですけども、そこをくぐると1階にサプリ村のというところがあるんですが、そこではサプリ村の自身は市民活動、皆さんね、市民の方がいろいろな場で活動される場所になっていて、まず入っていくと玄関があって、はい、受付があって、そして子育て支援が向かいにあって、で図書館もありますね。村の分室図書館あります、でそれをずっと行くと、市民活動支援センターの、はい、事務所になっているサプリ、ネットワークルームっていうところに着くんですが、はい、今日はそこを紹介したいと思っております。
はい、
ね、はい、その支援活動、市民活動のネットワークルームっていうのはどんなとこなんですかね。
そうですね、ネットワークルームっていうのは一つ半分はちょっと事務所になってるんですが、はい、半分に市民の皆さんに情報提供する場として、はい、はい、チラシやポスターとか、それからいろんなラックの中に、いろんな展示物も置いているんですけども、その中で NPO 関連の図書も、置かせていただいているんです。その図書のところに一部、はい、絵本も去年あたりから、わずかですけども、紙芝居とか置いて、まあ、小さいお子様にいらっしゃってもね、お母さんばっかりチラシ見てても子どもたちね、なんか
退屈ですよ
ね、だからちょっとそれで絵本で読んでいただけるかなっていうんで、片隅の本当にわずかな場所なんですけども、スペースにちょっとシートを引いてね、座る場所を作ってるんです。
いいですね、
はい。でそんなとこでちょっと、いろんな工夫をさせていただいて、まず市民の皆さんにね、入っていただけたら、来ていただけたらね、なんかいろんな情報を取っていただけたり、でまたそこへ来て人と人が、ね、交流していただけたらいいなと、まあ、そういうふうなことを今、一応毎日考えて、職員の方と考えてね、この場をね、もっともっとにぎわいの場にしたいなと思っております。
何を隠そう、私はいつもその市民活動ネットワークルームで働いておりますから。
そうなんです、茂村さん。そうですよね、
毎日毎日いろんな方が来られるんですけども、筑間さんが今紹介されたようなチラシラックのところには、いろんな市民活動されている団体さんのチラシとか、それから枚方市さんね、いろんな市民会館で何があるとか、なんかいろんな情報のチラシがあって、それを取っていかれる方とか、あと、まあ、図書を設置させてもらっているので、それを借りに来られたりとか、あと、まあ、日曜日なんかにいろんな野球大会とか、サッカーチーム大会とかあったら、結構家族で来られて、小さい弟くんとか妹さんはちょっとこう退屈になって、で、私たちのその市民活動ネットワークルームに来られて、筑間さん少し置いてくださってる絵本を見ながら過ごしたりというような感じで過ごしてはいただいてるんですけど、
自由に入っていいんですね。
そうなんです。ただちょっとね、まだまだもうちょっと利用してもらったらいいのになっていうぐらい、ちょっとこう宝の持ち腐れじゃないんですけど、本当にもっとこんなとこ見てほしいのにとか、もっとこういうところを利用したらありがたいのにっていうかね、なんかそういうことがあって、なんかね、いろいろ筑間さんが中心になっていろんなこう企画を今考えてもらってるんですけど、ちょうどね9月から
そうなんです、
プチ講座っていうのをちょっと開催し始めたんです、はい、
本当にプチのプチですなんですけども、
う
ん、
そうなんです、はい、ね、どんなことをされてるのかちょっとご紹介いただけますか、はい、そうです、
9月から始めた、講座なんですけども、はい、防災頭巾講座と、まあ、銘打ってるんですけども、はい、防災頭巾を、バスタオルでね作って、はい、作る講座なんです。講座というよりも実習なんですけども、はいはい、やりました、うんうん、で非常にね、まあ、参加者の方はわずかでしたけども、皆さんね、それから広がりを持ってもっと自分たちの団体に広げていきたいと、これはすごいいい頭巾だということで始められた、は
い、すごい頭巾、なんかクッションとか入れるんですか、
ね、なんかね大きなね、まずバスタオルが元になってるんですけど、はい、その中に、はい、いろんなものが入ります
ね。何ですか、何ですか、ね、綿を入れるでしょ、頭巾って、
そうですよね、
で頭巾を入れないで、その綿を入れないで、はい、そこに、はい、T シャツ、下着、はあは
あ、ね、もう着なくなった、はい、
なんで入れるの、
着なくなったじゃない、これね、
着れるもの、
避難した時に使えるものをそこの中に縫い込むんです。
そうなんです、
いや
そうなんです、大事なものをね、
持って出るものを、
はい、避難所に行った時に、これはね、宮城県 の、はいはい、JA 女性会の方が考案されたの、うん、だから実際に被害があって、うんうん、その時に体験して避難所に行った時にまず枕がなかったんです。あ、でこれね枕になるんです、折りたたむと。
本当や、
柔らかいでしょ、で紐一本でほどくと、うんうん、バスタオルだのタオルだの T シャツだの全部出てくるんです、うん、でまたザクザクと縫うと防災頭巾になるんです、うん、ちょっとした手品みたいな。
だからね、年齢層によってお年寄りの方やったら、うんうん、例えばかかりつけのお医者さんからもらった薬を一緒に縫い付けとくとか、うん、保険証のコピーを縫い付けとくとか、
とかも、ね、
小さい赤ちゃんの子供を持てるお母さんやったらそこにおしめを入れとくとか、うんうん、子供が必要なミルクを、うんうん、粉ミルクをビニール袋に入れて、ね、それを縫い付けとくとかするだけで、もうそれをかぶったらもうそのまま
出れる、
1日ぐらいは、うんうん、まあ、過ごせるだけのものを入れとくとか、
必要なものをですね。
そうなんです。へえ、枕にもなるから常に枕元に置いといて、うんうんうん、それかぶったら手は行きますでしょ。
ああ本当ですね、
はい、
ああそっか、背負ったりしなくていいんですよ、
はい、そうなんですよ、なかなかね、面白い講座をしたんですけど、ちょっと参加者は少なかったんですけどね、でもなんかやっぱりまあ、宣伝もそんなにこれ大きくしなかったので、うんうん、参加者少なかったんですけど、ただものづくりしたいっていう人が集まってくださったので、うんうん、あ、今後はこういうものづくりしたら ね、うんうん、ね、集まるかなっていうことで、はい、
またつながりがね、
そうなんです、だから9月はそういうことでやったので、うん、またちょっと来年、
そうですね、
来年つくまさんがまた小物作り上手なんですよ。
ちょっと手作りのね、いろんなものを作って、はい、やっぱり布が捨てられないで、うん、はい、それやっております、うんうんうん、それをまた来年あたりで、
それを生かして、ね、
今月は、はい、11月に、はい、ちょっとお話し会っていうのをイベントを考えております、はい、
はいはい、じゃあまた後半 ね、このお話し会のこととか、あと、ま、もうちょっとネットワークルームのこととか、もうちょっと詳しく聞いていきたいと思います。
はい、
重村と宮岡がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日ゲストにお迎えしている枚方市民活動支援センターの筑間智子さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。